はい、ではここでは、私が NBA を目指してアメリカ挑戦してた時に、もう本場のアメリカではもうここまでやるのかっていう、まあ、もうディフェンスの時の超ずる賢いテクニックですね、それについてご説明いたします。で、まあ、やっぱりもう向こうじゃナースティーダーティーって言葉、まあ、汚いずる賢いとかそういった言葉があるんですけれど、もう実際に本当その言葉の通り、もう相手のディフェンスの時に、こっちがオフェンスをしている時にですね、さまざまな技を使われました。でまずその一つ目はやっぱり相手をこうしっかりコンタクトしたり、こすったり、もうとにかく体のいろんなところ、肘だったり手だったり、もういろんなところで、必要のないところでも体の胴体だったり腕だったりっていうのを必要にこすってきたりするんですね。これはやはりそんなにこう当たってないように見えるんですけど、でも向こうの選手のパワーって本当に小指一本で体を動かせるぐらい、もう正直強かったり、そういう選手もいるので、もう当然アメフトをやってるし、いろんなパワー、いろんな競技をしてきた結果ついたパワーっていうものがあるので、そういったちょっとしたもう接触っていうのでものすごく疲れさせられたり、オフェンスをする時のストレスになったりしたんですね。でまあじゃあでもそれ接触をしたらファウルじゃないんですかって思うんですけど、やはりもう彼らもアメリカではもうバスケットのそういったスキルのもものすごく進化しているので、もうやっぱり審判にバレないタイミングで、もう必要ないところ、例えばもうオンボールだけではなくオフボールのところでもそういったテクニックをもう本当たくさん使われました。だから当然ファウルは吹かれないですし、もうやり得っていう、まあ、だから逆に自分もそうやってもうやり得にさせないために、自分も逆にそういったスキルを相手にされることで自分も覚えてきたんですね。なのでそのディフェンス中に自分も多少こすったり、フィジカルや足だけではなくそういったナスティな部分も取り入れてやるようになりました。でまあ2つ目はこするというところに近いんですが、もうとにかく掴む、もう持てるとこは全部持て、もうコーチに言われたことがあるんですけど、もうそのぐらいもう腕だったり足だったりを本当に掴んで、当然もう見えないところ、たまたま後ろのオフハンドでドライブしてる時手になってるとこ、後ろの手を後ろに引っ張られて、もうとんでもない方向に前に進みたいのに後ろにみたいな。でまあ当然ファウルになる時もありましたけど、もう吹かれなかったらラッキーっていう、もうそれはもうコート上の常套手段として、もうそういう持たれてるっていうのは本当ありましたね。で実際一回あったのが、リバウンド取って速攻っつって、僕がウィングプレイヤーとしてガーッと前に走った時あったんですね。その時にもう思いっきりもうユニフォームを持たれて、胴体も巻き替えて、まあ、反ラリアット状態ですよね、胴体の。その状態でバンって後ろに投げられて、で、おーいって言ったところで、審判その瞬間当然見てないですから、そんなに。で、そこを気づいてもらえなくて、もう速攻が台無しにされるというか、もうそういったテクニック。おそらくなんですが、まあ、それファウルなら2点にならないし、OK っていう感覚で、一か八かでやってる部分もあるんですけど、やはり審判が見えないタイミング、そこを狙って、もういろいろ掴んだりってことは本当に向こうではされました。で、あとこれもう一つは、例えば、いろんなプレーをしている時とか、あ、じゃあスクリーン使うなとか、僕が例えばピンダウンだったり、スターがスクリーンもらったりとか、いろんな状況でやろうとした時に、そのスクリーンが来たのを見て、当然僕にチェイスの準備とかはするんですけど、そのタイミングで動けなくなるように見えないの足踏むんですよ。でこれによって動こうと思った瞬間に、あれ後ろの足が出ないと思ったら踏まれてるんで、それで僕がこけたり、もしくはスタートが切れないことでスクリーンをうまく使わせなかったりとか、で例えばボックスアウトの時もちょっと、そのタイミングでリバウンド入ろうとした瞬間に実はちょっとさっと足を踏んできて動けなくさせたりとか、やっぱりそういったことはもう本当に日常茶飯事ですよね。でまた僕がそのプレーをしていたエリアがもうニューヨークのハーレムとブルックリンっていう、もうとにかくストリートバスケットのメッカですよね。そういったところで、プレーしていたので、当然ラッカーパークやストリートの、トーナメント出てる選手がチームメイトだったり対戦相手にいたので、特にやっぱりエリア的にもアメリカの中でも特にそういったスキルが上手い選手が揃っていたんだと思います。でまあ続いては今度シュートの時ですね。もうシュートの時はもう単純にいろいろブロック技術もこう高かったんですけど、さらにやっぱりこうスリーとか打つ時、ジャンパーとかプルアップを打つ時に顔をとにかく隠してくるんですよ。でまあこれたまに日本でもやる人はいるんですけど、ただやっぱり向こうの選手のその手の大きさとか、やっぱり日本とかそのグッて迫る感じがやっぱ全然違うので、目線をこう打った後でもバッて隠される時、ことによってかなりやっぱり自分もシュートが狂わされたり、それがちょっとストレスに感じたりっていう、特にアメリカに最初挑戦した時ですね、ロングビーチで挑戦した時に、その技をされた時にかなり狂ってました。ただやっぱりその中でやられるうちに慣れてきたりとか、自分も強いメンタルになったことで、シュートをメイクしたりとか、もうそれが来るのは当たり前っていう風に準備できておけば気持ちも体も準備できますので、アジャストできるようになったんですけど、まあでもこの手でこう隠してくるっていう技、これに関してはもう最初はやっぱり本当面食らいましたね。であとはもうやっぱりアメリカといえばって感じで、これ日本じゃなかなかいないんですけど、そんなにやっぱトラッシュトーク、とにかくこうこっちが何か攻めようとしてる時に、You are nothing, you cannot do it、 もうお前何にもできねえ、もう攻めてみろよみたいな、もうそういうトラッシュトークが もうとにかくしてくるんですよ。もうこれはもう相手に対して当然アメリカ人プレイヤーっていうのはリスペクトっていう精神は絶対的にあるんですけど、やはりもうコート上にあったらもうそこもバスケットボールの This is part of the game っていうんです。もういわゆるゲームの一部なんですよね。だからマイケル・ジョーダンとかももうものすごくもう口悪かったって言いますし、もう口喧嘩も負けない、全てにおいて負けないっていう、やっぱもうゴートみたいな存在だったんですけど、やはりそういったプレイヤーを子供の時から彼らは見て憧れて目指して、でまたニューヨークとかそういったストリートのコートではもちろんさらにそれがハードなエリアですから、もう悪い言葉で相手をもう罵ったり、でそれによって、ただ文句を言いたいだけじゃなくて、相手のそのメンタルを揺さぶることで自分が優位に立ったり相手の調子を落とさせたりっていう感情的なところももちろんあったんですけど、もうヒートアップして殴り合いとかもしょっちゅうあったんですけど、ただやっぱり相手をこうコントロールして自分が優位に立つっていうことをちゃんと理解して理論的にやってた部分もあるのかなって僕は思ってます。でまあそういった感覚を持って、まあ、自分も日本のリーグで当時 JBL ですかね、帰ってきた時に日本じゃそんなにないなっていうことで、やっぱり日本ってちょっとおとなしいなって思いながら、まあ、外国人選手とはたまに言い合いはしてたんですけど、やっぱその中で、2人だけ日本人でトラッシュトークになった選手がいるんですけど、それがまず一つトヨタにいた、伊藤大志選手。彼もアメリカで挑戦して向こうの、ハイスクールから、プレーしてたんで、当然英語もベラベラですし、だから逆に面白いのが、日本のリーグなのに2人とも英語でトラッシュトークをしてるっていう。だからもう肘とか使ったら Watch your elbow みたいな、お前肘気をつけろとか言ったら、お前そんな弱くねえだろみたいな、 You're not soft like that みたいな、もうそんな感じでバンバン言い合って、お前次やったら本当気をつけろよっつって、そういうやりとりお互いが、で向こうも全然引かずに言葉プラスバンプでお互いやり合うみたいな。でもそれをやってる時に2人ともおそらく懐かしい感覚あったし、全然喧嘩じゃないんですよね、不思議と。で全く彼からもそれを感じないし、僕は全くそういうのじゃないし、むしろ楽しいみたいな、本当にそういう感覚はやっぱアメリカ独特の、まあバスケットボールカルチャーなのかなと思うんですけど、でまあもう一人その先輩に当たるのかな、KJ 松井、今まだリーグで足でプレーしてますけど、僕が戻った時は彼はレバンガ北海道で同じシーズンにアメリカから帰ってきて、対戦したんですけど、もうその時も彼も思いっきりトラッシュトークを浴びせてきて、いろんなシュートを打つところで、You cannot make it みたいな、 OK peace とか言って、要はシュートを打つ時に相手の子をわざとこう守ったみたいな、触ったみたいな感じで言ってきたりとか、まあ、向こうだけで使う、まあ、スラング的なバスケ用語があるんですけど、そういった言葉をお互いやり取りして、で彼チェイスしてついていこうとしたら、もうその肘を、まあ彼年下なんですけども、叩き落としてきたりとか、もうそれも多分その喧嘩っていうよりも、もう逆にそこはもうお互いあえてやり合うのをもう楽しんでましたよね、完全に。で当然試合前も試合後ももう何事もなかったよね、そのこともお互い記憶にもないのかっていうぐらい普通に笑顔で話したりとかして、でもうHey Cars みたいな、 Hey KJ みたいな感じでお互いやっぱ英語だったりそういったカルチャーでやり取りをしてたんで、だからもう逆に自分の中では2人との対戦っていうのは毎回楽しかったなっていう印象ですね。でまあそのぐらいがもうほんとずる賢いというか、まあいろいろ、まあある意味ずる賢いし勉強にもなったことなんですけど、やっぱ楽しかった部分でもあったのかな、それが自分のバスケットボールの、さらにこう楽しめる要素の一つになったなっていう、まあそういったエピソード交えて、お伝えさせていただきました。なのでぜひあなたも、まあ、ここまでやるのかって思うのかもしれないんですけど、まあ、そういったそれもバスケットの一部だと思って、ぜひ、まあ、ファールにならない程度に、ディフェンスの時においてずる賢いテクニックだったりとか、そういったものも、ぜひあなたのバスケットの現場で活用されてみてはと思います。